かがお過ごしですか？西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ、先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパン代表の龍太郎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日もですね、先週に引き続きウーマンライフステージサポート代表臼井和代さんにお話を伺います。今日のテーマは不妊治療で考えるべきこと、保険診療、卵子凍結、男性不妊についてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。
先週に引き続きまして、今週もこちらの方がゲストです。ズームがつながっております。ウーマンライフステージサポート代表の臼井和代さんでございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
改めて自己紹介を皆様にお願いします。
はい、ウーマンライフステージサポートの臼井和代と申します。現在不妊カウンセラーとして、皆さんの個人の方のご相談を受けたり、法人様へのセミナーなどをさせていただいております。本日もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。お願いします。
はい、でですね、今日はですね、まず保険の話からなんですけど、2022年4月から不妊治療の保険適用が始まって、どんなことが変わったと感じていますかっていうご質問なんですけれども、例えば治療始める年齢だとか、治療内容、患者さんの意識、あるいは社会の認識とか、いろんなことが変わってきたと思うんですけど、そのあたり教えていただいていいでしょうか。
はい、そうですね、ご相談者さんの年齢が少し若くなったなっていうのはすごく感じますね。やっぱり今までだと不妊治療っていうと年齢層が少し高めのご相談者さんが多かったんですけど、やっぱり20代半ばとかでも、もうそろそろ不妊治療した方がいいですかっていう方のご相談は増えたなっていうふうに感じてます。もう一つ大きいのは、経済的に不妊治療を諦めていた人が、不妊治療保険適用になったんでスタートしますっていう方もいらっしゃいますし、お二人不妊治療でお子さんを出産されてて、三人目はもうちょっと不妊治療自費では厳しいからって言って諦めてた方が、実は三人目授かってたなんていうのも、周りにはいらっしゃいますね。先進医療との分類、ガイドラインもできましたし、先進医療との分類もできましたので、治療内容もある程度は分かりやすくなったんじゃないかなっていうふうには感じてます。
先週お話の中で、クリニックのホームページだと、なかなかこう、分かりづらいっていうことがあったんですけれども、ガイドラインができて、ちょっとは分かりやすくなってきたっていう感じですか？
そうですね。やはり何がその標準治療で、何が先進医療で、何が自費診療なのかっていうところで、患者としても判断がしやすくはなってくる。標準治療をやって、それで、うまいこといかなければ次先進医療をやってっていうふうに、段階が踏みやすくはなったかなと思いますね。
その辺が分かりやすくなってきたってことですかね。
そうですね。保険診療始まる前だと、ご相談者さんも、もう最初から全部載せようとされる方も多かったので、段階が踏みやすくなったというのは一つ大きいかなっていうのはあるんですけど、その反面、地方のクリニックさんって、やっぱり先進医療対応してないところもやっぱり多いので、地方に関しては少し不利になったのかなっていうところもありますね。
あとは、保険でできるできないっていうのをクリニックから、あらかじめご説明があるないとかっていうところもあると思うんですけれども、そのあたりはどうでしょうか。
そうですね、本来保険診療でできることが、クリニックさんの方針でできないっていうこともやっぱりあったりするんですね。先生の考え方で変わってくるところがあるので、なので例えば 他のクリニックだったら保険診療でできたのに、別のクリニックに行ってたために自費診療になったっていうこともあるので、やはりその点は患者もちょっと知識や情報収集がまだまだ必要なのかなとは思いますね。
そういったご相談も薄井さんのところに来るっていうことですか？
そうですね。結構、そういうご相談も増えてきてて、私自身も、このクリニックさんはここまでしかやってくださらないんだなっていうところ、保険ではここまでなんだなっていうところが、私自身もちょっとご相談者さんから教えていただくこともあったりして、まだまだ、保険診療始まって1年ちょっとなので、次の改定で少し、もう少し安定するといいなと私も思ってるんですけど、まだまだ手探りな感じですね。
相談者さんの人数自体はどうなんですか？それ、人数、ご人数自体も増えてきているんですか？
そうですね。やはり人数自体も増えてきてますし、相談内容自体がより不妊治療寄りになってきてますね。
その辺が変わってきたっていうことですね。
そうですね。今まではなんかおすすめのサプリメントありますかとか、そういうご相談も多かったんですけど、もうダイレクトに不妊治療に踏み込んだ相談とか、あと先進医療を追加した方がいいかとか、あと先進医療追加のために転院しなきゃいけないけどどうしたらいいかとか、そういうご相談も増えてきてますね。
次のご質問なんですけれども、保険が始まって、やはり夫婦で、あるいはカップルで、受診するっていうこと増えたんじゃないかなと思うんですけれども、男性の当事者意識ですとか男性不妊についての考えっていうのを教えていただいてもいいでしょうか？
はい、そうですね。やはり男性不妊に関しても当事者意識っていうのは一昔前よりは向上したなって感じることも増えたんですね。やはりパートナーさんとお二人でご相談してくださる方も増えましたし、どっちかというと男性の方が不妊治療を勉強したいからって言ってご相談枠丸々1時間ぐらい、ずっと不妊治療のセミナーみたいなのをしたこともある
んです。あ、そうなんですね。じゃあもうマンツーマンでこうセミナーされるみたいな。
そうです。本当にマンツーマンセミナーみたいなのを、不妊治療の基礎を全部、お話しさせていただいたっていうこともあったので、すごく男性の意識が向上したなと思う反面、やはりまだまだ他人事の人も多くて、そうなると、どんどん格差、夫婦間の格差が広がっていく。こちらはすごくご夫婦揃って足並み揃えてやられてるのに、こちらの方は女性ばかりがやはり焦ってて、男性の方がついてきてないっていう状態で、どんどん格差が広がってるかなっていうには感じてますね。で、また保険適用後に夫婦受診が必要になったので、それをきっかけに受診する人が増えたよって話も聞くんですけど、ただやはり男性が受診に非協力的だと、もうクリニックにすら受診できなくなってしまってる。なかなか難しいなっていうところもありますね。ただやっぱり今後ね、一緒に人生を歩んでいくパートナーだと思うので、やはりそういうところで相手の考え方っていうのが見えてくるので、その妊娠についてとか不妊についてとか将来子供を持つことについて改めてちょっと共に考えを話し合うきっかけにはしてほしいなっていうふうには思いますね。
男性が受診すると、大体検査とかすると思うんですけれども、そのあたりお考えとか教えてもらっていいでしょうか？
そうですね。はい。男性まず受診していただくと、まず基本的な精液検査っていう、精液一般検査っていうのを受けていただきます。で、大体その精液一般検査で何も問題なければ、タイミング治療から始めるっていうカップルが一般的には多いんですけど、そこで何らかの問題が見つかれば、場合によってはもうクリニックさんによっては一気に体外受精にステップアップしましょうっていう提案をされるクリニックさんもあるんですね。ただ、男性不妊専門の医師の診察をまず一回受けてほしいなというふうには思います。男性不妊専門の先生に診察していただいたことによって、精子の量が少ないとか、運動率が悪いとか、そういうものの原因そのものが見つかって治療できる場合もあるんですね。で、その治療をしてから的に体外受精になっても、やはり治療をした場合としてない場合では結果っていうのは変わってくるので、一度、男性不妊専門の医師をしっかり受診していただくのと、あと男性不妊専門のクリニックさんってやはり都市部に多くて地方少ないんですけど、 ただ女性ほど頻繁にクリニックに通う必要がないので、遠方でも、まあ、少し大変ですけど、受診をしていただければなと思いますし、それが一週前にお話しした不妊治療と仕事の両立が男性にも影響してくるところにはなるかなとは思いますね。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える
エラ、エマ、アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
引き続きウーマンライフステージサポート代表の臼井和代さんにズームがつながっております。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。では後半はですね、卵子凍結についてお聞きしたいんですけれども、最近卵子凍結が話題になること増えていると思うんですが、卵子凍結で考えるべきポイントを教えていただいていいでしょうか。
はい、そうですね、やはり卵子凍結すごく話題になってるので、皆さんなんか卵子凍結しなきゃっていう風な感じで焦られる方も結構多いんですけど、まずなぜ卵子凍結をするのかっていうのを、その社会のそういう話題でじゃなくて、自分の中でなぜ卵子凍結をするのかっていうのをちゃんと考えていただいて、その先のご自身のライフプランですね、お一人欲しいのか、お二人欲しいのか、三人なのかっていうところによっても、全然卵子凍結、卵子の数変わってきますので、はい、しっかりと自分のライフプランを考えていただきたいのと、あとすでにパートナーがいらっしゃる方であればいいんですけど、パートナーがいらっしゃらない方っていうのは、日本の法律の場合は原則事実婚であれ法律婚であれパートナーが必要にはなってきますので、はい、そこも踏まえて考えていってほしいなというふうには思います。卵子凍結を進めるクリニックっていうのも、なんて言うんですかね、本当に卵子凍結しましょうしましょうばっかりで、カウンセリングもなかったりとか、そういうなぜ卵子凍結をするかとか、そういうライフプランを見据えた進め方をしてほしいなと思いますし、当事者の方もそういうところで卵子凍結を考えていってほしいかなと思います。ただ、卵子凍結して、一応日本産婦人科学会45歳までって言ってるんですけど、50歳ぐらいまでなら受け入れてくれるクリニックさんもあるので、そういうとこでされた場合、その先の育児ですね。産んで終わりじゃないので。
そこからスタートですもんね。
そこからスタートなので、じゃあ60歳の時に子供の小学校の運動会に行けるか、親子活動に行けるかとか、結構そこら辺も考えて、やっぱり卵子凍結ってしていただく必要があるのかなとは思いますね。
その辺も含めて、さっきおっしゃられた全般的にカウンセリングをやっぱりしっかりやっていただきたいなということなんでしょうか。
そうですね、やはりカウンセリングをして自分のライフプランで、卵子凍結ってお金もかかりますので、最初の費用だけを見て、皆さん30万、50万っていう費用で、それならできるわってなられるんですけど、やっぱり凍結個数多いと年間の保管費だけでも10万、15万、20万ってかかってきますので、
維持しないといけないですもんね。
そうなんですよ。それが10年って思ったら200万いるじゃないですか。で、移植の時もそれにまたプラス50万、100万で、何回かに分けて移植することになると思うので、その度に移植の費用もかかってきますので、そういうトータル的なそのお金のところも、なんか保管はしたらいいけど5年後ぐらい経ったらちょっと厳しくなってきたりは大変なので、そういうライフプランも含めて、しっかりと考えてほしいなっていうふうには思いますね。
そのあたりもやっぱ正しい情報をちゃんとこう得るというか、そういうことが大事じゃないかなというのを感じたんですけれども。
そうですね、やはり正しい情報をきちんと得ていただくのと、卵子凍結で必ず妊娠するわけではないので、そこ卵子凍結したから安心だっていうふうには思わないでほしいんですね。やっぱり一応目安の個数はありますけど、そこはもう本当に人それぞれで、なかなかね、不妊治療でもなかなか妊娠せずに悩んでる方がいるように、卵子凍結でもそういう他に原因があったりするとなかなか妊娠できないので、
そうですね、そこから先はもう普通の不妊治療と同じ何かこう障害があったりするとそれを治療しないとっていうことですね。
そうですね、やはりあの着床の方に問題がある方だってやっぱり出てくると思いますし、はい、今度じゃあパートナーの精子の方に問題があったとか、はい、いろいろ出てくると思うので、ナス凍結って全然 100% はないので、はい、あくまでも将来に可能性は残す技術だというふうに捉えてもらうといいかなというふうには思います、
はい、
それからあの臼井さん、アイジェノミクスに、まあ、龍太郎さんにぜひ聞きたいことがあればお答えすると思うので、はい、龍太郎さん、はい、お願いします。
はい、そうですね、最近あのアイジェノミクスさんのエラの検査について、まあ、いろんな情報が出てきてると思うんですけど、はい、そのエラをするタイミングとかそういうさまざまな情報をどのようにやっぱり患者さんって理解すればいいのかなというところを教えていただけると嬉しいです。
はい、そうですね、エラについてはこう、まあ、いいっていう意見もあるし、最近論文とかで若干こう否定されるような論文とかも出てきて、いろいろ、まあ、SNS とかでも話題になったりしてるんですけれども、実はあの先週ご紹介したあの先日 の, あの仙台での学会でもちょっといろいろ話が出てきてたんですけれども、やっぱりこう正しくエラをあの使うというところですね。でその先生も日本のクリニックはそんなにあの、まあ、無理な使い方してないということはおっしゃってたんですけれども、こう反対論文だともうとにかく最初からエラをやるといったところまでデータに入ってたりするので、やはりあの着床不全というところで、あの、まあ、アドオンの検査としてあの先生、主治医の先生が今やるのが適切だっていうところを判断していただけると思うんで、そのタイミングでエラをやるのがあの一番効果があると思いますので、そこはやはり先生としっかりお話をしてほしいなと思ってます。で実際にエラをやってその成功したっていうあの事例の方もたくさんいらっしゃるので、正しくやっていただければあのいい結果になるかなと思ってます。
ありがとうございます。そうですね、やはりあのそのなんだろう、何でもかんでも追加ではなくて、 そうですね、その必要なタイミングっていうのを、はい、やっぱり医師と、見極めて相談してっていうところをまた今後も患者さん、ご相談者さんにはお伝えしていければなと思います。はい、お願いします。ありがとうございます。
臼井さん、最後に妊活中のリスナーの皆様にメッセージをお願いします。
はい、そうですね、まあ、妊活中というか、まあ、全ての女性に対してなんですけど、やはり卵子凍結しかり、フェムテック分野しかり、どうしてもやはりビジネス利用されやすいのが女性の性や健康の分野になってくるので、あの世の中の情報に惑わされずに、やはり取捨選択して自分の人生は自分で決めるという社会をやっぱりみんなと共に作っていきたいなというふうには思っておりますし、その外野の雑音が多いとどうしても周りを気にする人ほど惑わされがちなんですけど、まあ自分が産む産まないっていう問題っていうのは自分で決めていってほしいなと思います。で、また今後もこれからも女性のライフプランや生き方も含めて生殖や健康について皆さんに発信していければなと思いますので、ぜひツイッターやインスタグラム、ホームページなどをチェックしていただければ嬉しいです。本日ありがとうございました。
ありがとうございました。ウーマンライフステージサポート代表の臼井和代さんでした。さてお時間となりました。今日はウーマンライフステージサポート代表臼井和代さんにお話を伺いました。これまでに放送してきた番組は FM 西東京のラジオライブラリーから、また動画バージョンは YouTube チャンネル妊活研究ラボでご覧いただけます。そしてアイジェノミクスでは不妊治療の遺伝子検査に関する皆様からのご質問にお答えしています。アイジェノミクスの LINE 公式アカウントからお気軽にメッセージをお送りください。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。